特集、学校統合の今。少子化に伴い、児童生徒の数が減り、市内の小中学校の多くが小規模校となりました。小規模校には小規模校の良さがある一方、小規模校ゆえの課題もあります。市では保護者や地域の理解を得ながら学校統合を進めています。学校統合の現状や、平成28年に統合を経験した柳川小学校の皆さんの声を紹介します。減少する児童生徒数。少子化に伴い、本市の児童生徒数は年々減少しており、合併時平成18年度と平成30年度を比較すると約2300人減少しています。図1、参照。また、地域別に見ると、伊達地域以外で児童生徒数が大きく減少していることがわかります。図2、参照。こうした状況を受けて、市では平成27年度から31年度の5年間を計画期間とする、伊達市立小中学校適正規模適正配置基本計画を策定しました。この計画は、複式学級、2つ以上の学年を1つにして編成した学級、複式学級の解消を図ることとしており、小学校は1学年1学級以上、中学校は1学年2学級以上を適正な規模としています。学校の小規模化に対応。小規模校には、児童生徒一人一人に目が届きやすく、きめ細かい指導を行いやすい、お互いの人間関係を深めやすいなどのメリットがあります。その反面、児童生徒数が一定数ある学校には、人間関係が固定化せず、多様な考え方に触れる機会が増えるというメリットがあります。学校統合は、このような課題に対応し、伊達市の未来を担う子どもたちが、豊かな心と健やかな身体を育むことができる教育環境を実現することを目指しています。今後の計画。平成31年4月に、富成小学校を上保原小学校に統合します。月立地域では、月立中学校を拠点校とした小中一貫校を平成32年4月に開校します。図1、伊達市の児童生徒数の推移、各年度の5月1日現在の人数、説明、平成18年度から平成30年度の伊達市の児童生徒数の推移が棒グラフで示されています。グラフは年々減少していく様子を表しています。グラフに示された数値を読みます。平成18年度6286人、平成30年度4090人、図1、終わり。図2、地域別の児童生徒数の推移、各年度の5月1日現在の人数。説明、平成18年度から平成30年度の伊達市の5地域の児童生徒数の推移が折れ線グラフで示されています。グラフに示された地域ごとの数値を読みます。伊達地域、平成18年度1039人、平成30年度867人。柳川地域、平成18年度1894人、平成30年度1005人。保原地域、平成18年度2245人、平成30年度1675人。霊山地域、平成18年度736人、平成30年度363人。月立地域、平成18年度372人、平成30年度180人。図2、終わり。上保原省と富成省の統合。平成31年4月の統合に向けて、保原地域の富成小学校と上保原小学校では、保護者、地域自治組織に統合について同意が得られたことから、今年4月の統合に向けて準備を進めてきました。これまでに両校の児童の交流事業を3回実施し、合同授業などを行ってきました。また、上保原小学校に統合後も、スクールカウンセラーに相談できる体制を整備するなど、児童の心のケアにも配慮していきます。 上保原小学校では、リンゴ栽培や稲作の体験を実施するなど、地域との関係が継続できるようにします。ボイス。学年は平成30年度時点。富成小学校5年、佐藤蓮さん、佐藤美子さん。学校がなくなるのは寂しいけれど、何でも気軽に話せる友達を上保原小でも作りたいです。佐藤蓮さん、佐藤美子さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。上保原小学校5年、吉田正樹さん。4月からは休み時間にドッジボールや鬼ごっこなど楽しいことを一緒にしたいと思います。みんなで優しく接したり、楽しく遊んだりして、富成小のみんなには不安をなくして過ごしてもらえるようにしたいです。吉田正樹さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。小中一貫校、月立学園。地域コミュニティの中心を担う。月立小学校、小出小学校、月立中学校を集約した伊達市初の小中一貫校、月立学園を平成32年4月に開校します。月立学園の校舎は月立総合支所と連絡通路でつなぎ、月立総合支所の一部を校舎として利用します。月立総合支所内に家庭科室、音楽室を設置し、学校の特別教室として使用するほか、地域住民にも開放し、生涯学習の場としても活用を図ります。子どもたちが放課後に集まる場所としても、月立総合支所を活用し、1階東側に学習室兼バス待合所、2階に放課後児童クラブを設置します。またスクールコミュニティを設け、学校と地域の交流を担う施設としても活用する予定です。子どもの未来を育む学校。小中学校の9年間を通じた教育課程を編成し、一貫した教育ができる学校を目指します。グローバル化が進み、異文化との共存が求められる社会に子どもたちが通用するように、英語教育や ICT 教育、インターネットなどの情報通信技術を活用した教育を重視します。写真、月立学園の模型、説明、月立学園の模型を上から捉えた写真です。校舎や月立総合支所の建物の位置、また校舎と総合支所をつなぐ連絡通路は拡大した写真で示されています。写真終わり。学校統合を経験して良かったことを教えてください。平成29年、柳川地域の5校と柳川小学校が統合しました。2年間を振り返って、統合して良かったと思うことや挑戦したことをお話ししてもらいました。学年は平成30年度時点。柳川小学校5年、旧伊佐沢小出身、菅野真子さん。体育の授業が楽しみ。体育の授業で今まではできなかったチーム戦ができることが楽しいです。チーム対抗やクラス対抗が面白くて、体育の授業が毎回楽しいです。柳川小学校4年、旧富野小出身、福地佳穂さん。迫力のある演奏ができた。学年だけで80人以上いるので、地区演奏会で迫力のある演奏ができ、お褒めの言葉をたくさんいただきました。たくさんの種類の楽器を選べることも良かったです。柳川小学校5年、旧白根小出身、山川七海さん。授業でいろいろな考え方を学べる。みんなそれぞれ得意な問題や苦手な問題があるから、友達同士で教え合うことで、苦手な問題が得意になったりと、協力したり、助け合ったりすることを学びました。いろいろな人の考えが聞けるので、勉強が楽しくなりました。柳川小学校5年、旧大江田小出身、三沢凛斗さん。鼓笛演奏でシンバルに挑戦。運動会や交通安全パレードで鼓笛演奏をしました。大江田小ではマーチングキーボードの担当でしたが、柳川小で初めてシンバルを担当しました。 人数が多い分、迫力のある演奏ができてびっくりしました。柳川小学校5年、旧山府入省出身、星風花さん。みんなで協力した宿泊学習。宿泊学習は1泊2日で猪苗代に行きました。班別で行動することができたので、とても楽しかったです。何でも協力してできるのが良かったです。柳川小学校5年、柳川省出身、小関修斗さん。友達がたくさんできた。休みの日も出身校に関係なく友達と遊んだりしています。統合の時は友達ができるか不安でしたが、すぐに友達ができてその不安は消えました。6人の小学生、それぞれの上半身を捉えた写真が掲載されています。インタビュー。柳川小学校、二階堂康夫校長先生。新しい柳川小の土台作り。平成30年度は統合して2年目の年でした。伊佐沢、富野、山府入、白根、大江田、そして柳川の6つの小学校が一つとなり、新しい柳川小学校を作る大切な年でした。子供たちは地域に関係なく、たくさんの友達と関わり、お互いに協力し合いながら、新しい柳川小学校の土台をしっかりと築くことができました。2年間を振り返って、統合1年目は運動会や学習発表会で各地域の特色を生かしたプログラムにして統合を意識した教育活動を実施しました。2年目は特別な活動は実施していませんが、子どもたちが仲良くなるのは早いもので、普段の学校生活の中で自然と仲良くなっていきました。また統合1年目は出身校を考慮してクラスを編成しましたが、現在は特に出身校による考慮は行っていません。子どもたちの心が育っている。6校が統合したことで、小規模校ではなかなか経験できなかったことが可能となりました。友達の様々な意見を聞くことで、みんなで話し合うことの大切さや楽しさを実感したり、スポーツや鼓笛隊などの音楽活動を通じてチームワークの大切さを学んだりと、たくさんの友達と学校生活を送る中で、子どもたちの社会性や思いやりの心が今まで以上に育ってきています。子どもたちの視野が広がる。統合対象となった5校では、それぞれの学校ごとに地域の伝統や文化に根ざした特色のある学習が行われていました。柳川小学校でもそれらの学習を教育課程に位置づけています。社会の授業で安保書き作りを見学したり、道徳の授業で故三浦弥平氏、柳川町白根出身で福島県内で初めてオリンピックに出場した陸上選手、故三浦弥平氏のことを学んだりしています。こうした学習を通じて子どもたちの視野は確実に広がっていると感じます。自分たちが住んでいる地域のことしか知らなかった子どもたちが、統合によって他の地域のことを知る機会が生まれました。自分たちの住んでいる町には様々な特色があるということを理解できるようになりました。今後も子どもたちが互いに切磋琢磨しながら力を合わせて、より良い柳川小学校を築いていけるよう、教職員一同精一杯努力していきます。二階堂康夫校長先生の上半身を捉えた写真と、平成29年度の運動会の種目、スクールバスで GO の様子の写真が掲載されています。子どもたちと地域をつなぐ。学校は子どもたちにとっての学びの場であると同時に、地域のシンボルでもあります。学校と地域が一体となって教育活動が行われているなど、子どもたちと地域をつなぐコミュニティの拠点として重要な役割を果たしています。統合によって地域から学校がなくなったとしても、子どもたちが健やかに成長していくには、学校生活だけでなく、地域での世代間交流を通して学びの機会を持つことが大切なことに変わりありません。地域と学校をつなぐ場の一つとしてスクールコミュニティを設けるなど、子どもたちと地域の関係を継続しながら、 地域全体の教育力の向上とコミュニティの形成を目指していきます。